皆さんこんにちは。今日から2018年の後半となりました。素晴らしい半年をご一緒に過ごしていきたいと思います。私たちの礼拝では新約聖書の使徒の働きという本を順番に学んでいます。今日は13章の最後のセクションまでやってきました。世界第1号の教会から派遣された宣教師はパウロとバルナバという2人でありました。彼らはピシディアのアンテオケ、今のトルコの中央部ですが、そこにやってきましてメッセージを語るんですね。安息日まで待ちまして、ユダヤ人のシナゴーグに集まった方々に説教いたしました。その内容は聞く人たちにとっては衝撃的な内容だったんです。皆さんは今もメシアを待ち望んで、このように毎週シナゴーグに集まっておられると思います。しかし実はメシアはもう来たのです。この方は旧約聖書の予言通りに現れ、十字架、埋葬、復活を通して救いの技を全て成し遂げてくださったんです。ですから私たちのなすべきことはただ一つ、この方を信じるだけです。それで私たちの罪が許され、そして永遠の命が与えられるんです、というのがパウロの語ったメッセージの要約であります。私たちはこれを聞いて、あ、そうなのっていう程度の思いかもしれませんが、あの日あのシナゴーグでこのメッセージを聞いた人たちにとっては衝撃的な内容だった。なぜかというと、毎週シナゴーグに集まったユダヤ人たちが聞いていたメッセージというのは、皆さんもっと真面目にモーセの律法を守りましょう、そんなことはダメですと、まあ、こんな内容のメッセージだったと思うんですね。なぜまだメシアが来ないんでしょうか。それは皆さんの中でまだ律法を守ってない人がいるからです。ユダヤ人がみんな一回でもいいから安息日をきちっと守ったらメシアは来られるはずです、みたいなことが語られていたわけです。もっと頑張れ、もっと頑張れというような説教が語られていた中で、実はもうメシアは来て、救いの御業は全部成し遂げたから信じるだけでいいんですっていうことが語られたのは、本当にびっくりするような内容であった。しかもそれはパウロが勝手に考え出した教えではなくて、旧約聖書がよく分かっている聴衆にとっては、この旧約聖書を忠実に解釈した結果生まれてきた説教であるということは明らかでありました。あまりに衝撃的だったので、もう一回では消化しきれない、お願いします、来週の安息日にもう一回同じメッセージをしてくださいと頼まれたわけですね。ところが来週まで待てないっていう人たちもたくさんいました。そういう人たちはパウロとバルナバが街道から出て行った時に後を追いかけてきたんです。もうちょっと話聞かせてください、もうちょっと知りたいんです。パウロとバルナバはもちろん彼らに話しました。そしてその日にたくさんの人が信じたでしょう。その信じた人たちに彼らがお勧めした内容は、いいですか、いつまでも神の恵みにとどまっていましょうね、という内容だったんです。もっと頑張って律法を守りましょうねではなくて、あなた方を救ってくださったこの神の恵みにとどまっていましょうね。どうしてそんなことを伝える必要があったかっていうと、ユダヤ人ってのは生まれた時から律法律法って言われてましたから、やっぱり律法を守んないとですね、なんかそわそわするんです。そしてやっぱりあれもこれもしなきゃならないんじゃないかなっていう気持ちになる。そうじゃない、イエス様がもう全部成し遂げてくださったんだから信じるだけでいいんです、このことを忘れないでくださいっていうことを彼らは語ったわけです。さあ律法と聞くとユダヤ人だけのものかなという気もするんですけれども、先週私と雅子はですね、ペナン島に行ってまいりまして、たった2泊3日でしたけれども、非常に楽しい時を過ごさせていただきました。で、ある朝食をいただこうと思ってホテルに行きましたら、ちょうどその時中東からたくさんの方々が来ていたんですね。その女性たちのほとんど全員は、皆さんお見かけしたことがありますが、あると思いますが、頭からつま先まで真っ黒、黒装束ですね。 まあ、いろんな歯によってその厳しさも違うんでしょう。だから髪の毛は隠しなさい程度でいいところから、もう全身を覆って他の男に見せてもいいのは目だけっていうことで、目だけが出ているそういう方々がほとんどであったんですね。でビュッフェ形式ですからね、こうやって持っていくんだけども、どうやって食べるのかなと思って私はまじまじと見てましたが、パカッと開けて食べて、パカッと開けて食べるということをされていて、うわ大変だなって思いましたね。ああいう立法もあるんだなと思ったり、またタクシー乗りましたらいろんなタイプの人たちがいるので、何信じてんですかって聞くのが楽しくてですね、またいろんなこうお守りなんかもぶら下がってますからね。あるインド系の運転手に聞きましたら、シーク教ですと。聞いたことあります。ああ、聞いたことありますね。私たちは髪の毛が聖なるものと考えてるから切らないんだ。だから男の人はターバン巻いてますよね。まあそういうものとかですね、私たち普段日本にいたら気づかないんだけど、ちょっと一歩出るといろんな宗教にはいろんな律法があって、これを守らないといけないっていうものがたくさんあって、それに縛られているんだなっていうことに気がつきました。私はこれを守ってる、目だけずっと出している、だから私はきっと天国に行けるだろうみたいな安心感を持っていらっしゃるのかもしれないけれども、本当に神様がそんな風にすることを願っているんでしょうかね。私たちは一度立ち止まって、神様が本当に私たちに願っているのは何なのかってことを考える必要があると思います。これだけやってるんだからきっと救ってもらえるっていう救われ方を技による救いっていうんですが、この技による救いってのはどこまで行っても安心感はないんです。もうこれでいいってところがない。これで私天国行けるでしょうかね、まあ死んでみなきゃ分かりませんねっていうふうに言われるわけですね。ですけども私たちに与えられているのは信仰による救いです。私たちの行いが立派だからではなくて、イエス様の御業が完璧であったから、私たちはただ信じるだけで罪が許され永遠の命をいただける。今日初めてお越しくださった方々もたくさんいらっしゃいますけども、一番肝心なのはこのポイントでございます。ここを受け取っていただけましたらですね、救われるんです。全身黒装束になる必要はない。髪の毛切っても OK、 そんなこと神様気にしてない。一番神様が私たちに願っているのは、ご自身の一人子を十字架につけてまで成し遂げてくださったこの救いを、そんなもんいらんと断るのではなくて、ありがとうございますと受け取ってくれることが神様が一番喜んでおられることであります。さあ一週間経ちました。次の安息日どうなったかっていうのが今日からですね。44節、次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。すごいですね。まあその町に何人住んでたのか知らないけど、ほとんど町中の人たちが集まってきたというのであります。おそらくこの1週間どこに行ってもその話で持ちきりだったんでしょう。市場に行けばね、ちょっと聞いた、この前安息日で、ね、こういうメッセージが語られたんだって、また来週その同じメッセージ聞けるらしいよ、じゃあ私行ってみるわみたいな井戸端会議があっちこっちでなされていてですね、集まってきた。当然入りきれません。どう対応したのかな、聖書に何も書いてませんけど、想像するには街道の中ではパウロが語り、街道の外ではバルナバが語り、まあこんな風に対応したのかななんて勝手に想像もしたりするんですけども、この日はですね、シナゴーグではなくてサッカースタジアムを借りておくべきだったなというふうに思います。彼らは何のために集まってきたのか、あのポーランド戦の最後にゆっくりとボール回しをしていた日本がベルギー相手にどんな戦いをするんだろう、そんな気持ちで集まってきたのではありません。火曜日の午前2時ですからね、なかなか大変なんですけども、彼らが集まってきた目的は神の言葉を聞きに集まってきたんですよ。皆さんすごいですね。神の言葉を聞くっていうことのためにこれほど多くの人たちが興奮して、町中の人たちが聞きたいと思うほどにそれは人々の関心を引くものであったんです。なぜならば永遠の命がかかってるからです。本当にこれから私たちは目しか出しちゃいけないのか、髪の毛切っちゃいけないのか、 そういうことを神様は願っているのか、そんなこと私願ってないから、そんなことであなたの生活がんじがらめにする必要ないよっていうふうに神様がどちらで思ってるのか、それを知らないと私たちは勝手に思い込みですごく窮屈な生活をしてしまう可能性があるわけですよね。ですから神様は本当は何を語ろうとしているのかってことを聞きたくて人々は集まってきた。まあここまで読むとですね、本当に今回の世界宣教は神の御心であったなってことがよくわかります。だってパウロとバルナバ来てくれなかったら、この人たちずーっとこの後も神様の御心わからないで、もっと守らなきゃもっと守らなきゃっていう風にやってなきゃなんなかったわけですよ。しかし実はこれだけ多くの人たちが神の真理の御言葉を待ち望んでいた。彼らが宣教に出かけたことは正しかったっていうことがこれだけでもわかります。45節。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った、ということですね。ユダヤ人はそれを見て妬みに燃えたのです。自分たちが主催するときにはそんなに集まらないのに、よそ者のパウロがやってきて語るとこんなに集まるということに関して妬んだんですね。パウロの説教のこことここが聖書から逸脱しているっていうことで怒るんだったらそれは結構です。でもそういうことで怒ってるんじゃなくて、なんでこんなにたくさんの人が集まるんだという本質からかけ離れた妬みを彼らは持った。今日は2種類の妬みについて考えたいと思ってますけども、これは一つ目です。醜い妬みですね。皆さん妬みってどういうものか体験的にご存知ですか？そんなことを考えたこともありません。何ですかそれは、定義してもらわないと私には分かりませんという方々ばかりでしょうかね。妬んだことありますでしょうか？そして私はなんでこんなことで妬むんだろうかっていうふうに思ったことがありますでしょうか？妬みってのは厄介なもんですね。そういえばユダヤ人たちがイエス様を殺そうと考えたのも実は同じ動機からだったではありませんか？ポンテオピラトがイエス様の裁判をしたときに彼は気がつきました。マルコ 15-10 ご一緒に読みましょう。はい。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。異邦人に見抜かれていましたね。イエスの教えが間違ってるとかどうのこうのではなくて、妬みという本質からかけ離れたところのゆえにこのイエスを殺そうと考えていたっていう彼らの本心をピラトは見抜いていたっていうんですよ。妬みっていうのが厄介なのはなぜかっていうと、それゆえに一番大切なものが見えなくなってしまう。本当にもったいないことだと思います。そして妬んだ結果どうしたの？口汚く罵った。妬みという感情を心に持つと口から出てくる言葉も汚くなってしまいますね。わあ、私の口からこんな言葉が出るとは思わなかった、自分でもびっくりするような言葉が出てくる。その言葉を出させている原因は妬みであります。このような妬みが私たちの心を支配しないように気をつけたいと思います。それに対してパウロとバルナバはどう語ったのか。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかった。あなた方ってユダヤ人だね。ユダヤ人に語られなければならなかった。そして実際に語ったんです。だからパウロとバルナバはわざわざ安息日まで待ってシナゴーグに行って説教したんです。どうしてそうしたかっていうと、数週間前に語りましたけれども、彼らは大切な原則、優先順位を持っていた。それはまずユダヤ人、それから異邦人にっていう原則です。 彼らは決してボタンの掛け違いをしてはならないと分かっていた。第一ボタンは第一ボタンの穴に入れ、第二ボタンは第二ボタンの穴に入れないと後で全部外さなければならないことになってしまうから順番を大切にした。それゆえにまずユダヤ人に語ったんです。彼らは聞いたんです。先週聞きましたよね。聞いた上でこれはすごいと思って、来週もう一回語ってくれと言って、1週間自分で聖書を調べる時間的余裕まであったんです。その上で何したの？しかしあなた方はそれを拒んで、その上で拒絶したんです。それは何を意味するでしょうか？自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたということになるんですね。なんと恐ろしいことでありましょうか。知らなかったから信じられませんでしたというのであれば、伝えなかった側の責任です。しかし聞きました、理解もしました、その上で断りましたというのであれば、それはもはや自分の責任であります。彼らは毎週毎週旧約聖書を学んでた人たちですから、パウロの説教が理解できないはずがないんです。理路整然と語られたパウロの説教を素直に聞いたら、そうだったんですねと信じるはずです。でも信じなかったの。どうして信じなかったの？信じたくなかったから。簡単ですよ、原理は。私たちも時々そういうことがありますね。聖書のことを教えてください。はい、嬉しいですね、聞いてくれますか？カクカクシカジカ、こういうことなんですよ、聖書は。お分かりいただけましたか？何か質問ありませんか？何か変だなと思ったら言ってください。よく分かりました。そうですか、じゃあ信じますか？いや、信じません。どうしてですか？まあその時大体その人は言わないけどね、心の中はこれです。だって信じたくないから。もう信じたくないだったらね、もうどうしようもないです、これはね。で、なんで信じたくないんですか？今までの生き方を変えたくないから。これが人間の本質だと思います。もちろん今までの生き方でそのまま永遠の命につながるんなら結構です。どうぞそのまま言ってください。でも今までの生き方だと、今はいいかもしれないけど、ある時絶対壁にぶつかる。どこでぶつかんなかったとしても、最終的に絶対ぶつかる壁って何？死ですよ。その死の向こう側に関して何の保証もない。だから今このイエス様を信じましょうというふうにお勧めするんだけれども、信じません。どうして？信じたくないから。原理は簡単ですね。今までの生き方を変えたくない、こういうふうに彼らは思ったのだと思います。この御言葉を思い出しますね。ヘブル3章7節から8節、ご一緒に。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならない。今日皆さん御言葉を聞きました、御声を聞きました。心を固くなにしないでください。それは私のためじゃない、あなたご自身のためです。あなたの永遠のためです。これからのあなたの幸せのため、祝福のためでございます。しかし神様はこの状況の中で、いや困ったと頭を抱えて、ここでユダヤ人ちゃんと信じてくれると思ったからパウロとバルナバ使わせたのに、ここで断られるとは思わなかったな、私の計画丸つぶれだよなんていうふうには思っておられないってことです。ここでユダヤ人が断ったからどうなったの？私たちはこれから異邦人の方へ向かいますとパウロとバルナバは言ったんです。つまりユダヤ人の拒絶は、いよいよ福音を異邦人に伝えるきっかけになった。つまりキリスト教というこの信仰がユダヤ人世界の小さな世界で終わってしまうものではなく、世界大に広がっていくためのきっかけとなったのが、ここでユダヤ人が拒絶したことであったわけです。そして実はこれは 急遽神が計画変更したということではなくて、実は旧約聖書にも予言されていた内容であったということです。それをパウロはこう引用しますね。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためであるという旧約聖書の一節を彼はここで引用し、こうやって私たちがこれから異邦人に向かって福音を述べ伝えていくようになることは神があらかじめ計画しておられたことなんだっていうことを宣言いたします。じゃあこの引用はどこに書かれている御言葉なのでしょうか。イザヤ書49章。つまり今起きている出来事よりも700年も前に神様が語られた内容なんです。ちょっと長いですが、49章6節、ここはね、主のしもべっていう項目の予言なんです。主のしもべはこういうことをするっていう内容の予言なんです。ご一緒に読みましょう。はい。主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。ちょっと待ってね。ここの使命はヤコブの諸部族、イスラエルのとどめられている者、つまりユダヤ人に宣教するってことです。でもそれだけじゃないって。じゃあ他にどんな使命があるの？後半、はい。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。つまり異邦人伝道というのは神が急遽計画を変更した内容ではなくて、あらかじめ神様のマスタープランの中にあったということであります。ここで一つ私たちの人生に対する教訓を受け取りたいと思います。パウロとバルナバは一生懸命ユダヤ人に伝えたんだけども拒絶されました。悲しいことですね。でもそれがゆえに彼らはもっと広い世界に出ていった。ここから受け取る教訓は、皆さんの人生の中で一つの道が閉ざされたなら、頭を抱えてもうこれで俺の人生おしまいだと考えるべきではない。なぜその道が閉ざされたのか、神はもっと大きな道を用意しておられるからだというのが今日の説教から私たちが受け取れる適用であると思います。さあこの御言葉を聞いてね、異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美したんです。どうして異邦人たちが喜んだのでしょうか。それは自分たちが神様の目に高価で尊い存在なんだっていうことが分かったからです。これ神様が語ってくださらないと分からないね。この全宇宙を作られ、私自身を作られたお方が私のことをどう思ってんのか、嫌いだっていう気持ちで見てんのか、それとも大好きだよっていう気持ちで見てんのか、お前なんかいてもいなくてもいいって思ってんのか、あなたは私の目に高価で尊いと思ってんのか。これはね、神様が語ってくださらないと私たちが勝手な思い込みをするべきことではないんですね。そしてこのイザヤ書の予言を通して異邦人たちは、そうか、私たちは神の目に高価で尊いんだ、神様は私たちを二級市民としては見なしていないんだ、私たちが救われることに関してもなんと旧約聖書の中にちゃんと書かれていたではないかということに気がつき、目が開かれたので喜び、主の御言葉を賛美したんです。そしてその次の言葉が素晴らしいと同時にちょっと引っかかる言葉ですね。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。あれ？と思いますかね。永遠の命に定められていた人たちという言葉、ここに神の選びの教理というものがあります。今日これについて深くお話しする時間的な余裕はないんですけれども、神様はこのピシディアのアンテオ家に住む異邦人の中から 救われる者たちを選んでおられたということがわかります。そしてご自分が選んでいた人たちが救われるためには彼らが福音のメッセージを聞く必要があったので、パウロとバルナバを送ったんだということがわかります。そして神様によって選ばれていた人たちは福音のメッセージを聞いたときに信仰によって応答したんだということがわかります。永遠の命に定められていた人たち、なかなか私たちの小さな頭では受け入れがたい内容であるかと思いますけれども、でも皆さんの中で今日私はイエス・キリストを信じていますという方々は胸を張ってこういうことができます。私は永遠の命に定められていたと、そのようにおっしゃることができます。私たちは誰が定められているかは知りません。しかしあなたがイエス様を信じたとするならば、あなたは永遠の命に定められていた人であるということは聖書から明らかであります。あなたがイエス様を選んだんであれば、その選びは間違いであるかもしれないけど、神様があなたを選んだんであれば、その選びが間違いであるはずがない。これが私たちは一度救われたらその救いを決して失うことはないという教理の土台となるものであります。皆さんは今日ここに自分の選びで来たと思っておられるでしょうね。どうしようかな、今日教会行こうかな、行かないかな、よし行こう、俺って結構偉いよな、他にいろいろやりたいことがあるのにちゃんと教会に行って自分で選んだぞっていうふうに思ってるかもしれない。でも本当にあなたの選びだけでしょうかね。あなたが今ここにいるっていうことをたどっていったならば、あの時あの人との出会いがなければ、あの時あの出来事がなければ、私は今決してこんなところにいるような人間ではないっていうふうに思わないでしょうか。私もそう思います。神様がそのように導いてくださったゆえに今日私たちはここにいるんだと。私たちは神様に招かれたがゆえにここにいるんだということを私たちは胸を張って言うことができます。そしてもう一つ、この永遠の命に定められていた人たちがいるっていうことが宣教師が未開の地に行くことのできる動機なんです。皆さん時々思いませんか。今はね、もう世界中にキリスト教を知らされたからいいけども、パウロとバルナバは初めてトルコまで行ったんですよ。それだけじゃないんです。その後いろんなところに宣教師行くでしょ。今ヨーロッパっていうと非常に文明の進んだ地域と思われるかもしれないけども、初めてヨーロッパに行った宣教師どうなったか知ってます？食べられちゃったんですよ。そっから始まってんです、キリスト教の宣教の歴史っていうのは。だから人食べるような人たちがいたんです、そこにはね。そういうところに行って福音を伝えて、そういう悪習慣をやめて文明的な国々になってって、ぐるっと回って今世界中にキリスト教は述べ伝えられるようになったんです。どうしてそんなところに行けるって思うでしょ皆さん。私だったら宣教師になってそんなアフリカの奥地なんか行けるかなって思うでしょ。行った人たちはどういう動機で行ってるのかっていうと、そこには永遠の命に定められている人たちがいる、だから福音のメッセージを聞きたいと待ち望んでいる人がいるという確信があるから行けるんです。なんで私たちはこのシンガポールで日本人伝道をやってるんでしょうか。それはこの確信があるからです。シンガポールに住んでいる日本人の中に永遠の命に定められている人たちがたくさんいる。その人たちに私たちは伝えなければならないというのが私たちに与えられている使命であります。49節、こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。まあ、アンテオケ中心にしてですね、あの地方全体に主の御言葉が広がった理由はどうしてでしょうか。こうしてというのはパウロとバルナバが一生懸命頑張ったからですか。そうじゃない。彼らを通してイエス様を信じて喜んだ人たちが今度は伝える側になったからです。二人がどんなに頑張ったってそんなことできるわけがない。 つまり救われた人たちは、ああ私って神様に選ばれてたんだということが分かったときに、神様は選んでおいてお前に目的なんかないよっていうはずはない。神様が私を選んだ以上絶対選んだ目的があるはずだ。その目的とは何か、今度は私が伝える側になるという目的があるからこそ神様は私を選んだっていうことに彼らは目が開かれた。だから彼らが伝えて広まったのであります。今回も飛行機に乗りましたけどね、飛行機に乗ると毎回あの安全の手引きっての最初にありますね。もう分かってるからいいよって思うんだけども、まあ、やらなければならないマニュアルですからね、ちゃんとやります。でその中で毎回聞くことの一つは、酸素マスクがパタッと落ちてきたらこうやってつけてください。でもしお子さんがいらっしゃったら、お子さんのをつける前にまず自分のをつけてください。自分のをつけてからお子さんのを手伝ってくださいっていうふうに説明されますよね。あれお子さんのつけてるうちに酸素がなくて自分がパタッと倒れちゃったらお子さん一人じゃこの後困るんで、まず私が酸素たくさん吸って、そしてお子さんにもつけてあげたいくださいという順番なんだなっていうふうに思うんですが、あの酸素マスクが落ちてきて酸素たくさん吸ったのは私が救われるためだと思ってるだけではなく、私の隣にいる子供も酸素を与えなければならないと考えるわけ。でも自分が酸素吸えなかったら助けようがない。だから先に救われた人たちは、ああ私たちが救われたのは他の人たちに救いをもたらすためだったんだっていうことに彼らは気がついた。50節。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ2人をその地方から追い出した。まあユダヤ人にとってはですね、ますます妬ましい状況ですよ。だってこの前はパウロとバルナバの活躍だけで人がたくさん集まってきたと思ったのに、彼らの伝道を通して今度イエス様を信じた人たちが他の人にまでそれを伝え始めてきてるから、どんどん広がっちゃってるのを見てますます妬ましく思って、とにかくこの二人をここから追い出したいというふうに考えた。その時に彼らの取った方法は先導です。まあその先導に乗っちゃうちょっと愚かな人たちもいたんだね。まあ先生がそう言うんだから間違いないでしょうという物事の本質を見極めないで、今まで先生と呼んでいた人たちがそうするんだからそうした方がいいでしょうと思ってそれに乗ってしまった人たちがいた。それゆえにもうパウロとバルナバはそこにいられなくなりまして、ついに彼らを追い出すことに成功した。ここでも神様は頭を抱えて、これで私の計画丸つぶれだと思ってない。これも神の摂理です。ここで追い出されたことによって彼らはまた次の地域へ進むことができる。神様にとって想定外なんてないんですね。51節。2人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。町を出るときに何をしたか、イエス様が弟子たちを伝道に使わすときに命じたことをしたんです。どういうふうに命じたか、マタイの10章14節にその命令が書かれています。ご一緒に。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出ていくときにあなた方の足の塵を払い落としなさい。足の塵払い落とす、それは何を表すジェスチャーかといえば、私はやるべきことをやりました、私は責任を果たしました、後のことは神様とこの人々にお委ねしますという意味ですね。これが伝える者の側の姿勢なんです。私たちに求められているのは伝えることです。相手が受け入れてくれるかどうかまで私たちの責任だって言われたら私たち怖くてできないね。信じますか、いやーちょっと信じない、ああまた失敗だ、僕の伝え方が悪いのかな、僕の聖書知識がまだまだ足りないのかな、 ああ私なんかこんな働きをする資格がないんだなんていうふうにどんどん落ち込んでしまうかもしれない。しかし神様はそんなことをあなたの責任だと言わない。あなたに与えられている責任は伝えることであって、それ以降のことは神様とその人々にお委ねしたらよろしいっていうこと、それを表すのがこのジェスチャーであります。そして彼らはそうした上でイコニオムへ行った。イコニオムってどこか、はい、もう一回地図で確認しておきます。今回彼らはこのシリアのアンテオケからキプロス島に行き、そこからピシディアのアンテオケ、同じ名前ですね、今そこで伝道した後南東140キロイコニオムへ行きました。来週はイコニオムでのお話であります。そしてまた新しい地域に福音が伝わっていくんですね。残された弟子たちどうですか。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。さあ初めて聖書を読むと、この弟子たちって誰かなって、ね、パウロとバルナバのことを弟子たちって呼んでんのかなっていうふうに思うかもしれないけども、ここは二人のことではないですね。じゃあ誰ですか。この二人の伝道によって救われた人たちのことをここでもう早くも弟子たちって呼んでる。信者たちって呼んでない。もちろん信者ですよ、信じたんだから。でもただの信者じゃなくて、もうすでにキリストの弟子って呼ばれている。このことは何を意味するかっていうと、パウロとバルナバは伝道して相手が信じますって言ったら、やったーよかったー嬉しいありがとうこれで一丁上がり、さあ次のとこ行こうっていうふうにやったわけではないってことです。彼らのゴールは誰かが信じますっていうことがゴールではなくって、信じますって言ったら今度はその人が弟子になっていくために聖書を教えるっていうことをしていたんだっていうことが、この弟子たちという言葉からわかります。今度は自分たちが去った後にこの人たちが伝えることのできる人になるように訓練していたということがわかりますね。であるがゆえに二人がいなくなった後も弟子たちは喜びと聖霊に満たされていることができた。逆にそういう弟子たちがいたから、パウロとバルナバはこの場所を彼らに託して次の場所に移動することができたのであります。ここからも分かること、それは伝道のゴールは入信だけではなく弟子となること、これはイエス様の大宣教命令にも書かれている内容ですね。こうして彼らはアンテオケから去っていきます。でもこれでおしまいと思ってないっていうことが、いつ頃かな、来月ぐらい読みますね、14の21まで行くとですね、こう書いてますね。この後あちこち回るんです。で彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオケに引き返して、このアンテオケっていうのはこっちのアンテオケだから、アンテオケからイコニオムに行き、ルステラデルベでもまた戻ってまたここに来てるんです。でここを経由でこっちのアンテオケに帰ってます。っていうことは、もう私たちの仕事終わったからね、あとは知らんよって言ってるんではなくて、あの時任せた人たちが今はどうしているだろうかっていうことをしばらく経ってからもう一回訪問して確認している、彼らの心配りがそこに描かれています。今日の御言葉の解説はここまでですね。この箇所を通してどんな適用を受け取ることができるかをご一緒に考えたいと思います。先ほどもうすでに申し上げたように、今日のメッセージから受け取ることのできる適用、それはこれですね。私たちの人生の一つの道が行き詰まるとき、神は次の段階を用意しておられるということです。私たちは自分のライフプランニングの中でこれはものすごく重要な道だと思っていて突き進んでいたら、あるとき塞がれてしまうということがありますね。どうして、これすっごく大切にしてきたんだけども、どうしてここで塞がれちゃうのと思うんだけども、そこが塞がれるっていうことは、より次の高い段階へ進めという神様の御心であるということを、今日のパウロとバルナバの姿を通して知ることができます。ユダヤ人がイエス様を拒絶した 道が塞がれたっていうことは、いよいよ異邦人伝道が始まるってことです。そして今日の説教題ですね、地の果てまでも救いをもたらす時がついに来たってことです。そしてその時が来てくれたおかげで、私たち日本人も、まあ、シンガポールの方も、韓国の方も、イギリスの方も、他にいらっしゃるかな、いろんな方々が、私たちはイエス様のメッセージを聞いて救われることができた。だからあそこで一つの道が閉ざされたことは良かった。世界大に広がっていくきっかけとなった。じゃあ質問ですが、神はここまで頑なになったユダヤ人を、もうお前たちのことは知らんと見捨てられたのかってことです。実はこの神様がイスラエルを、ユダヤ人を捨てたのかどうかっていうのは、非常に重要な神学的なテーマです。ですのでローマ人への手紙の11章でパウロ自身がこういうふうに論じています。ご一緒に読みましょう。はい。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です、というふうに言ってます。ここまで固くなで固くなで固くなで、妬みに燃えて拒絶して、人が信じようとするのすら妨げた。だけれども、神様は一度ご自分が選んだイスラエルの民を捨てるようなことは一度も決してないということです。ちょうどこれはですね、今火曜の午後と木曜夜のバイブルスタディで学んでいる箇所なんです。今日の足りない分は今週の火曜と木曜に語りたいと思っています。捨てていません、退けていません。その印として何があるかっていうと、まずユダヤ人に、次に異邦人にっていう原則は生き続けているんです。パウロはね、このピシディアのアンテオケのユダヤ人に対して、あなた方は自分自身を永遠の命にふさわしくないものに決めたって言ったんだけれども、それはその地域のユダヤ人に語っただけであって、次のイコニオムっていうところに行ったら、また何すると思います？またユダヤ人の街道に入って伝道するんだよ。だからまずユダヤ人、次に異邦人っていう、この優先順位はどんなに迫害され、傷つけられ、痛めつけられても、彼は決して変えようとはしない。すごいなと思いますね。もうここまでひどいことするならユダヤ人もういいやっていうふうに思わないで、それはあの地域のユダヤ人の話であって、一般化するべきではないというふうに彼は考えた。だから行く先々で常にユダヤ人の街道で彼は説教したんです。そしてその旅ごとにその地域のユダヤ人に迫害されて、じゃあ異邦人に行くって言って異邦人のところ行く、その繰り返しであります。そしてこのローマの11章の11節まで行くと、すっごい神学的テーマになっていくんです。これは壮大すぎてついていくのが大変なんですが、一緒に読みましょう。はい。では尋ねましょう、彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか？絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。ここです、彼らの違反によって。彼らって誰？ユダヤ人。違反って何？イエス様を拒絶したこと、そのことによって救いが異邦人に及んだ。へえ、ユダヤ人が福音を拒絶したおかげで、我々異邦人は福音を聞くことができるようになった。これがちょうど今週の学ぶ箇所なんですけどね。そしてもしイスラエルの違反が異邦人に救いをもたらすという祝福に変わったとするならば、逆にイスラエルが救われるとするならば、それはどんなに素晴らしいことになるでしょうかってのが12節なんです。ちょっとくどいけど一緒に読みましょう。はい。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。わかりますよね。 ユダヤ人が拒絶したことによって異邦人が救われるようになり、世界が救われるようになったとするならば、イスラエル人が今度はイエス様をメシアですと受け入れるようになったならば、それ以上もっと素晴らしいことにつながっていくんだっていう論理展開でございます。ということは、最終的に神はイスラエルを救うって考えてるんだ。だからイスラエルを捨ててないんだ。だからユダヤ人は1878年間国を持たない流浪の民だったけども、70年前に国を再建したんだ。そしてその間に福音は西回りで世界中ぐるっと回って、ヨーロッパからアメリカ、アメリカからアジア、今アジアの時代、そして今度はこのアジアからまたイスラエルに地球一周して帰っていくっていうのが、この2000年間の人類の歴史であります。そして最後にもう一度福音はイスラエルに帰っていく。そしてそのイスラエルにおいて、イエスをメシアと信じるユダヤ人が今着々と増えているという時代を迎えている。来年の2月に私たちが計画している聖地旅行では、そのような方々と一緒に、すなわち異邦人クリスチャンとメシアニック Jew が一緒に集まってエルサレム会議を行いましょうっていうことになっております。なぜ今ユダヤ人の中でイエス様をメシアと信じる人たちが増えているのか、もう一回11節に戻ると一番下です。それはイスラエルに妬みを起こさせるため。今日のキーワード妬みだったね。で、一つ目の妬みは非常に醜い妬みだった。今度の妬みはいい妬み。妬みにいいも悪いもあんのかと思うんだけど、これいい妬み。すなわちユダヤ人が福音を拒絶したことによって、異邦人が福音を聞き、それによって救われた、その救われた異邦人を見て、なんで彼らはあんなに祝福されてるんだって思ったユダヤ人が妬んで、そうか、私たちが2000年前に拒絶したイエスを信じてるから彼らこんなに祝福されてるんだってことが分かって、じゃあ僕たちもイエス様信じましょうってなるってこと。すごすぎませんか、神様のご計画。2000年かけてこれがなされているっていうことなんです。エルサレムに住んでいる石堂由美さんっていう方に、前回の聖地旅行のガイドをお願いしましたけれども、彼女は時々オリーブ山だよりっていうエルサレム直送の情報メールを発信してくれております。昨日の夜新しいの来ました。で、昨日は6月30日土曜日で、彼女が行っている礼拝はエルサレムアッセンブリーっていうメシアニック Jew が集まる礼拝だから、土曜日の安息日にやってるんですね。私たちも6年前に何度も行きましたけども、昨日の土曜日の安息日の礼拝の中で、イスラエル生まれイスラエル育ちのユダヤ人アロンさん、20代青年の洗礼式が行われました。イスラエルのユダヤ人の場合、イエス様を信じると公に宣言することで社会的な弊害が出てくることから、通常礼拝の中で洗礼式を行うことはしません。特に家族が救われていない場合は平日に教会スタッフだけで行う場合がほとんどです。しかし今回アロンさんは300人近い会衆の前で、自分が罪人であったこと、イエス様の十字架の死でその罪が許され贖われたこと、信じたことで悪い習慣から解放されたこと、蘇られた主とともにこれからも歩んでいきたいということを明確に明かしして、昨日バプテスマを受けました。アロンさんは宗教的なユダヤ教徒の家に生まれましたが、家族は崩壊していたそうです。幼くして全寮制の学校に入れられた後、良くない仲間に入り、ついには刑務所に入ることとなりました。出所後南部へ働きに出た先でイエス様を信じていた女性、これが異邦人クリスチャンだね、と親しくなりました。それがきっかけとなり新約聖書を読み始め、自分で救いを確信したとのこと。バプテスマの日の今日もその女性がアロンさんに付き添っていました。ということで、うわー、2000年前にパウロがローマ11章11節で言っている、救われた異邦人がイスラエルに妬みを起こさせて、そして今度ユダヤ人がイエス様を信じるようになるっていうことが今現在進行形で行われ、昨日もまた一人その洗礼式が行われたんだっていうことが分かった時に、 私たちは今すごい時代に生きてるんだなっていうことがよく分かりました。このような聖書の全体像、神の人類救済計画の全貌を理解した異邦人クリスチャンがさらにさらに増えていくことを通して、より多くのユダヤ人の救いが成し遂げられることと思います。さあ、イスラエルの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。世界中に福音が伝わったことよりもっといいことってあるんですか？なんかイスラエルがイエス様を信じるようになったらどんないいことあるんですか？前から聞いてる方は分かりますね。イエス様が再臨するんです。そしてイエス様が王様として支配してくださる素晴らしい世界に私たちは住むことができる。神の計画はそこに向かって突き進んでいるんです。神様の計画のなんと完璧なことか。これほどの世界大の、また何千年単位の計画を持っておられる方が、あなたの人生に計画を持ってないはずがありません。そしてあなたが大切にしていた一つの道が塞がれたからもうあなたは終わりなんてことは絶対にありません。それはさらにその次の素晴らしい段階に進むように導こうとしておられるからであるということをですね、今日のメッセージを通して受け取っていただけたら幸いです。お祈りをいたします。天のお父様、ピシディアのアンテオケにおいてパウロが衝撃的なメッセージを語ったときに、ユダヤ人が妬んで彼らを追い出しましたけれども、しかしそのことのゆえに異邦人に福音が伝えられるようになっていきました。それが繰り返されて2000年経ちました。そして今あなたは異邦人クリスチャンを通してユダヤ人の救いを成し遂げ、そして間もなくイスラエルを完成させようとしていらっしゃいますから感謝いたします。その時にはイエス様が帰ってこられる。私たちが待ち望んでいたあの千年王国、そしてメシア的王国に私たちは復活の体が与えられて住むことができる。その時が近づいていることを知ることができました。こんなに素晴らしい計画を持っておられるあなた様が、私たちの人生に計画を持っていないはずはありません。どうか私たちがあなたを見上げ、あなたに信頼して今週も1週間歩んでいくことができるように助け導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。